ちょっと話題を変えていいですかね。
はい、はい、どうぞ、全然。
こじらせ女子っていうのは最近耳にするんですけど、原田さんはこじらせ女子ではないんですか？
自分で言うのは恥ずかしくないですか？
でも確かに本当にこじらせ女子だったら、え、私こじらせ女子なんすよね、
そう
ガ
なん
ハ
です
ハとは言わないですよね。クレタ島の嘘つきみたいな、嘘つき村の
よ。はい。
住民に、あなたは嘘つきですかっつって、嘘つき村の住民は、はい、嘘つきですよとは言いませんよね。と同じことかな。
サブカル女子みたいな言葉じゃないですか。口に出した瞬間になん
あ、
か
違う、
こっち
サブ
そう
カル
だみ
女
た
子
いな。
は、あまり自意識についての論点はまたちょっと別だから、サブカル女子が、あ、私サブカル女子なんですよ、ガハハっていう状況はありえますよ。
そうです
ただ、
ね。
こじらせ女子のこじらせは、自意識についてのことだから、自分についての意見を素直に
そうですね。
言わないのがこじらせ女子なんだから、つまり、こじらせ女子は自分のことをこじらせ女子とは言わないっていう、クレタ島のパラドックスが成
あ
立
り
するわ
ま
けです すよ。
ね。
だから、まあまあ、
あ、
自分で決めることじゃないからね。
そうですよね。
それこそオタクとか、
うん、
こじらせてるとか、アーティストとかも含めて、
そう
他
で
人
す
が勝
ね。
手に決めようですか、変態とか。
うん、
まあ、原田さんがどうかは僕は認定します。
はい。
あんたはこじらせ女子だと。
ありが
まあ、
とう
こ
ご
の場
ざ
で
い
は
ま
ね。
す。
まあ、それはそれでいいとして、何なんですか。僕、認定しといて言うのも何なんですけど、こじらせ女子って最近よく聞くけど、あれ、何なんですか。
私も
え
よく
へへ、教
わ
えて
か
くだ
っ
さい
てま
よ。
せんけど、なんか大体の天海天海さんが女子をこじらせてっていう感じで、自分の今までの恋愛経験などを書いた本が
はあ。
共感を得まして。
女子をこじらせて感じでっていうのは
あ、
タイトルって
タイ
こ
トルです。「女
と？
子をこじらせて」というタイトルの書籍を出しまして、
それはどういう本なんですか？
なんか天宮さん自身の今までの恋愛経験を語る、恋愛経験や仕事経験など、天宮さんの中でのなんか女性との向き合い方やその遍歴を語るという内容で。
でもそれは決してほら、ちょっと昔のアメリカンドラマとかにあるような恋愛遍歴じゃないんでしょ？
そうですね、
もっ
彼
と
氏を作ら
痛
な
々
きゃ
しい。
と思うあまりテレクラを使いましたとか、そんな感じの。
テレクラまで使っちゃうと、逆に岩井島方向に寄ってる気はするんだけど、それもこじらせ女子なんだ。俺の想像するこじらせ女子は、どっちかっていうとやっぱり、まあまあ、これを聞いてるリスナーの人に分かりやすく言えば原田さんみたいな人なんですよ。で、まあ、そんなに、本当の、最下層ってわけではなくて、あ、モテで言えばね、人間としてじゃないよ。モテで言えば別にそんなに最下層でもないのに、なんかこう自意識が強くて、ちょっと、いろいろ考えてめんどくさいことを。で、まあ結果、なんか、一歩恋愛に踏み切れないっていう面がある。
なんか踏み切れないというか、踏み切っててもなんかこう踏み切り方がおかしいというか、
ああ、それもあるかもね。
それがまたテレクラとかにつながるんじゃないですかね。ちょっと異性との向き合い方がおかしく、自分自身の性との向き合い方もちょっとおかしいという感じで。
やっぱりでも恋愛を中心とした視点だよね、こじら
そう
せ女子は。
で
別に
す
他の
ね。
仕事とか、ライフスタイル的なことは要素として入ってくるかもしれないけど、やっぱり核は恋愛どうのこうのっていう話。
そうですね。
他にはどういう人がいるんですか？
他にはあれですかね、とりあえず天宮真美さんが中心で、まあ、それが好きな人は他のライターで漫画家の峰なゆかさんとかも、
元 AV 女優の。
元 AV 女優のあの辺とか、ライターの犬山紙子さんとかにも流れてるのかなと。
峰山紙子さん
は
ってい
い。
うのはどういう人ですか？
なんか私、負け美女って言って、美女なんだけれども、なんか恋愛でうまくいかない人について、観察して語った本を出していたりと。
そこら辺の、確かに、名前は聞いたりしますけど、
はい。
峰なんかさんもなんか4コマ漫画で、なんかちょっと、林繁子田ちゃんっぽいって言ったら怒られるのか
ああ、そう、ま
な。まあ、ぽい
あ、
漫画を描いてますよ
は
ね。
い。
そこら辺の、だから、ちょっと、 っぱり恋愛ですよね。で、男の人に対するちょっと冷めた視点みたいなのと、あと自分に対する冷めた視点、うん、男の人に対する冷めた視点っていうのは結構昔からあったと思うんですよ、
はい、
そのこじらせ女子に近い女子のコンテンツとしては、
はいはい、
ただそこになんかちょっとこじらせ女子ってここが違うのかなっていうのは、自分に対する変な視点、あ、変なというか冷めた視点が同時にあるっていうところがあるのかなと、
うん、もうとにかく自意識はやばいですよね自意識がやばくて、その自意識のやばさっていうのが一番なんかデメリットになるのが恋愛とかになってるってことなのかなと。
なるほど、一番表出しやすいのが恋愛で、
他人とのコミュニケーションなので、はいはい、
なら問題はその恋愛とかいう行動に起こす前の自意識のあり方がまず問題なんだ。
そうですね、恋愛を見つめる前に自分の恋愛以前の行動や生活を見直した方が解決につながるのではと考えております。
でも結局それはさ、変に見つめすぎちゃって、
あ、そうですね、
行動を起こすときに、まあ、空回りしちゃうってことなんですよね。
見つめるのはやめた方がいいですね、やっぱり
ああ、だからなんかこう僕たちもほらなめくじ男子として、
はい、
いろんななめくじ自意識問題、なめくじ恋愛問題は語ってきましたよね、
はい。
でまあ、もちろん別にそれ僕たちに限らず結構昔から、まあ、なめくじ男子とは言わないまでもそれに似たような感じで言われてましたけど、
うん、
女の人の方にもそういうのが出てきたっていうのは僕はあまり知らなかったんですよ。
そうですね、うん、女性ってもうほれほれほれっていう立場じゃないですか。
あ、
ほれほれ
なんかどうなのほらどうなのみたいな、
例えがよくわからないんですけど
言わんとすることは伝わりますよ
花坂じいさんってこと？
いや、なんかね、モテ遊ぶ立場じゃないですか。
引く手余ったみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
まあ僕たちはそう思ってましたよね。
思ってましたね、
あの、うん、本当にいいな女はって
ね、え、
うん、もうよっぽどじゃない限り、
うん、
モテる、
うん、
男の場合はよっぽどじゃないとモテない。
そうですね、はい、それはそう思います、うん、
だ男の方は極端にモテるやつがモテる、はい、でモテないやつはモテないで二分化してて、ね、女の場合はもうちょっと、よっぽどの人はもちろんいるけど、
うん、
まあそのよっぽどモテない人以外は、
うん、
別に一人の人と付き合おうとすれば全員はできる
ですね、
っていう認識ではありました、う
ん、だから選ぶ立場ですよ、
うん
うん、男って極端にダメか、はい、極端になんかこう、まあ、極端って言っていい、なもうよっぽどダメかよっぽどなんかこういろいろ持ってない限りはモテないですもん。
あの、ね、それを象徴する良いエピソードがありまして、
はい、
あの猿パー券配ってるおっさんに聞いたんですけど、
はい、
パーティー券ね、
はいはい、
配ってるおっさん、まあまあちょっとそういう業界的な、まあ、ヤクザっぽくもあり、まあ、いけすかないやつですよ。もちろんね。それパーキング配ってるおっさんに聞いたんですけど、
はい、
あのね、人を集めるには、
はい、
やっぱり女の人を集めなきゃダメだと。まず、
あ、
こっちで女を用意する、
うん。
そうすると女の人がいると、まあ、まず男が来ますよね。それ目当ての。
はいはいはい、
まずそういうパーキングのパーティーとか、
はい、
まあ、あとはクラブとかにも汎用できるんでしょうけど、まあ、恋愛目当て、女目当てで男がガーッと来ますよね、はい、で女の人も女の人がたくさんいると来やすいから、
はい、
男をいい男とかを集めるよりもいい女、
はい、
ある程度集めるのが、はいはい、
うん、
まあコツだと。ただ、まあ、ただそれやってるのはまだ半ちゃんだねって。
ほうほう
本当にプロフェッショナルは、
うん、
白人のイケメンを5人揃える。
ほう、
白人のイケメンを5人揃えたら、なんとか金出してね。
うん、まあ、日本語は喋れる人なんですか？
ある程度は。
うん、うん。
したら30人のそこそこいい女が来ると。はい、それ目当てに。
はい、はいはいはいはい。
したら300人のそれ目当ての男たちが来ると。
うん。
だから、食物連鎖の一番上のその5人にさえ金払えば、
うん、
330人、パーケン負ける。
おー。
まあ、 これがこのままこういう説明したわけじゃないですけど、大まかに言うとこういうことを言われて、
はい、
だそれ今言った話と合致するでしょ。男は極端にモテるやつとモテないやつがいて、はい、
うん、
で女の人はそこそこモテる人がたくさんいると、
うん、はい、
ということはその極端にモテる男をこっち側に引き込めば、そこそこモテる女の人とモテない側の男も傘下に収めたも同然だと。
うん、
あ、それはいい話だなと思いながら、あ、こいつ殴りてこいつ殴りてと思いながら聞いてましたけどね。
あ、でもそれは貴重な話ですね。
どうですか原田さん、そこら辺に対するこじらせ女子からの反論は。
うん、なんか、
まあ、反論じゃなくていいんですけど、
そういう話で女はまあ多少モテるでしょうと言われますし、私も全く何もないかと言われたらそんなことはないのであまり言えないのですが、はい、やめてください。人は私を狙ってますよ、わかるんです。私には
まあまあですが、
だけどなんかその話を聞くたびにやっぱりなんとなく違和感を感じるんですね。
お
う、 なぜでしょう。
打算がないわけはないでしょ。でもそれはあなたの立場でもよ、
はい、今なんか話が、
いやいや、ほら
ちょっと別の話をしてるような気がするんですけど、打算がないとどういうことですか。
いやいや、ほらなんかそのね、なんかお金を狙ってたり、お弁当を狙ってたりとか、
はいはい、それは、はい、
うん、
その話をしましょう。
後の話の方がいい、
うんうん、
今すんの、
うん、あ、はい、それはまた後でします
よ。はい、わかりました。
だからその今原田さんが言いたいのは、いや女の人はそこそこモテるでしょっていうことに対するいいでしょ、いいを唱えてるわけでしょ、
うん、
そういう男は女はモテていいよなっていうのに対する異論でしょ。
いや、まあでも薄くはモテるかもしれませんよ、
はい、
一人一人が、
はい、
まあ、全く何もない人は言いますけれど、
うん、
けどやはりそりゃ体目当てではないですか、その薄くモテる要因は。
はい、
そりゃモテってると言えるのでしょうか。
ほら来た、ここですよ、
うん、
だ、まあ、ごめんなさい、だから愛想さんのさっき言ったこととも繋がってきますね。だからその打算っていうのが、まあ金は、金目当てはさすがにちょっと恋愛とは違うかなっていうのは僕も共感できますよ、
うん、
まあそれじゃ結婚詐欺じゃんみたいなね、うん、体だとダメなのかどうか、これちょっと微妙な話になってきますよ、うん、体目当てはモテじゃないと、恋愛じゃないと、
だいたい可能なものではないですか。やれそうだから好きっていう状態じゃないですか、それは。
じゃあだから、あ、原田、原田育子だったっけ、下の名前なんだっけ、原田よしお、原田
なんでもいいです
。じゃあ大二郎でいいですよ、大二郎。
本名はちょっとあれなので。
あ、そうそう、ごめんなさい。あの、原田まる子さん、英、
はい、
子さんというもの自体を、原田英子さんという人間自体じゃなくて、じゃあ別にそこで吉田 B 子さんがもしやれそうだったら、もう1時間後には吉田 B 子さんの方行ってるじゃん、おめえはっていう。
それはモテじゃなくて搾取ではないですか。悪い大人が狙っているっていうことではないでしょうか。
ああ、ほら結構根本的な問題がね、そろそろ見えてきたような気がしますよ。
はい、すみません、ちょっと、はい、それをね、一段飛びにさっき言っちゃったのかな。はい。
うん。
うん、
ああ。
いや、体ね、目当てですよ。
はい。
うん。そんな、だって、でも、どうなんだろう。ね、まあ、2年経って3年経って、じゃあその時体目当てかっていうと、
うん、
多分違うと思いますけどね。
まあ、2、3年付き合ったという仮定しての話ですけど、
ね、うん。2、3年付き合いますか、体目当ての女と。
いや、でも、体目当てだけだったら、
あの、なんかちょっと、誤解があるかもしれないんですよ、原田さんの方から、
はい、
男は、あ、こいつとは付き合う要因、うん、こいつは体目当て要因ってはっきり分けて対処してるわけではないので、
うん、
あの、分かんないよ、そういう男もいるのかもしれないけど、うん、まあ、大抵の人はね、はい、この人体目当てだけって、
うん、
はい、この人は付き合いたい、恋愛対処にしたい、
うん、
でピピピピピピって緑マーク赤マークとかでくっきり二分化してたりしてるわけじゃないですからね、
うん、そもそもだって体だけ目当てだったらお金払えば、普通にできるので、めんどくさいことその後の一切合切抜きで単純な性欲だったらそれはすっきりできるんですよ。
まあオナニーの方がいいしね。
まあオナニーばっかりも飽きますけどね。
オナニー オナニーがいい。
俺オナニーは、いやいや、オナニーをバカにしてるわけじゃないです、全然。うん、あれはあれでいいもんです。うん、本当に。うん。
分かってもらって嬉しいよ。
あ、分かりました。うん。でもね、男もね、38にもなるとね、オナニーした後にね、中学生ぐらいの虚無感がね、襲ってくるんですよ。
あ、また、鮭が元の川に戻るように。
うわ、
精神状態がね。
そうそう、うん、俺38なのに、うわ、自分でやってら、しかも漫画見てっていう。
ね、罪悪感が覚えるようになっちゃうわけだ。あの、覚えたての頃の、
うん、
まあ、罪悪感と虚無感とが、ま、ないまぜになったような、う
ん。罪悪はね、もうさすがないんですけど、うん、より一層激しい虚無ですね。
ああ。
もう果てしない物語ですよ、もう。
大きな虚無が、ファルコンごと飲み込まれそうで。あいつさんのファルコンごと。何の話をしていた。いや、だからそういうことじゃないですか。原田さん、原田女子。
はい。いや、でも、あれですよ。私、体目当てと同時に、こいつはなんかとにかく話を聞いてくれそうだ、うん、あの相槌を打ってくれそうだみたいな感じで寄ってくる人も、それは自己愛ではないのかと思いますし、
あ、
なんかやっぱ井口じゃないですか。とにかくニコニコしながら相槌を打ってくれる子が一番モテるんだよみたいなのって
言
うんですよ。
どこで？
なんかこう、あの、そんなに可愛くなくてもニコニコしてればモテるよみたいな。
あ、いや、それあれだ。出た。出ました。はい、出ました。女子が規定するモテる女子問題。女子が規定しているモテる女子と男子が規定するモテる女子は違う問題。
はい。いや
それ結局女子が嫌いな女子をあいつらがモテるから、あいつはモテるけど、でもそんなの、をチヤホヤする男ってバカだよねっていう、
うん、
その二重の嫌さを文句言うために作り上げてるだけで、別に男の側で、いやー本当にさ、あの、ニコニコしてうなずいてくれるだけの女子っていいよねみたいな会話なんてありえない
だ。だったら壁に話すわ。
それは女子側からの視点ですよ。
そうですか、
ね、すいませんね、ちょっと意地悪な声になっちゃって、来ましたよ、それですよ、
うん、
あのね、そうなんですよ、女子側からの男子の規定、もちろん男子側からの女子の歪んだ規定もたくさんあるんですよ、
う
ん、
男でなんかニコニコしながら、でも大丈夫だよって言ってくれる男子、バーッと話聞いた上で、こんなこと悩んでて、こんなことあって、こんなことあってて、私こう考えてんだけどどう思う、大丈夫だよニコみたいな爽やかな、
自分の意見は絶対に言わずにね、うん、それがどうせ女はそういう男が好きなんでしょ、うんうん、
お前はお前であればいいんだよ
みたいな、そういう自分のない男ね。
全然モテると思いますよ。
あ、モテんだ。
あ、モテますよ。
俺に言わせればゴミだな、そんなクソ男。
いやだから、あいさん
、はい、
これあいさんの負けですよ。
あ、そうなの。
あの、実際モテるんだって、男側のも、あの、男側の女はこういう男嫌いなんでしょ、どうせっていうのは男側の妄想だと原田さんに否定してほしかったんですけど、
うん、
あの、現実問題モテるんだって。
あ、そうなの。
残念。
ある程度モテると思いますよ、やっぱり。
あ、そう。
でもそういう男がいいっていう、誰か入ってきたね。
誰もいません。
一回止めますか。怖い。怖い。
今怖い
ですね。明らかにドア開いてしまったよね。
そうですよね。
この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
なんかすいません、なんか我が家の幽霊にお前ら話収集ついてねえよって怒られちゃったみたいで、
そうですね、
ドアガチャって開けて
何だったんですかね、
ガチャって閉められたんですけど、
怖いですね、
怖かったですね。あの、やっぱり予想通り収集がつかなくなってきたんで、
はい、
僕も幽霊にたしなめられて反省しました、
はい、あ、はい、
話題を変えましょう。
はい、
はい、話題変えます。
ぜひ、
はい、
原田さん、ところでアンアンを持ってきてもらったんですか。
はい、アンアン大好きなんです。
こじらせてんのに。
あの大学入って彼氏ができた瞬間、うん、あセックス特集が読めると思って。
あそれまでは読まなかったんだ。
なんかこうそういうアンアンとか読むのはバカだと思ってたし。
おお。
なんか彼氏ができたらもう堂々とアンアンを読めると思って。
あ分かった分かった。そのいないのに読む女はクソバカだと思ったけど。
いや実際読んでるのもあれだし、うん、なんか。いないのに読んでるってどうなのみたいな気持ちになりまして、
だけどいるんだったら一つその問題はクリアされてるから、まあ堂々とは読めると。
彼氏ができた瞬間ちょっと本屋さんに取り寄せて買いました、
うんうん、なるほど。まあそれも超めんどくさいと思うんだけど、まあいいやまた話が収拾つかなくなるから。でそのあなんなのアンアンどういうものなんですか。僕もね一度ラジオでアンアンのセックス特集は、
はい、
去年のやつはやったんですよ。
あそうなんですか。
あのコジハルが表紙やってるやつ
ね。お鍋の跡がついてますね、
はい、あの今ね鍋敷として活用してるんでもうコジハルが泥まみれですね、
うん、鼻の頭が汚れて
そばかすついてるみたいな感じになってるんですけど、まあまあそれはそれとして、
はい、
セックス特集確かに僕も注目はしてたんですけど、いかんせんねそのすごい昔のしか知らないんですよ、
はい、
あのお姉ちゃんがいたって言ったでしょ、はい、お姉ちゃんが買ってた時のアンアンしか読んだことないんで、ここ数年のやつは知らないんですけど、どんな感じになってるんですか、
は
い、
最近のセックス特集は批判があるみたいですね。
あそうなんだ。
やっぱり長年のアンアンユーザーから見るとちょっと男を喜ばせる方向に傾きすぎていて。
え男を喜ばせる。
あはい。
読者の男じゃなくて、
あではなくちょっと読者の女性たちに男の人をこう喜ばせなさいという面が強すぎて、
はい、
ちょっとあの昔の自立した女性を応援するアンアンとはちょっとそぐわないと、
ちょっとジェンダー論的に言えば男に媚びる女に逆行してるんじゃないのかっていう、
そうです、
ね、上野千鶴子が怒りそうな感じになってるわけですね、
はい、
具体的にはどういう感じなんですか。
いやもうそれはハウトゥーセックス的な、
はいはい、
コーナーもありますので、あこれですよこれですよ、
はいはい、今日は S 気分、私が行かせたい時の正しい触り方、あれで彼の元気がなくなった時の正しい触り方。あすごいですね。 S 気分の時の私が行かせたい時はまずは彼の手を取り指を舐め上げる、彼を仰向けにし下着は半脱ぎのままペニスを刺激もうえぐいんだよな。
お尻を両手でマッサージですよ。
ああ肩、彼の片足を上げて太ももを中心に舐め上げる、両足を完全に持ち上げアナルを露出させるで、あアナルを舐めるわけじゃない、アナルを露出させつつ玉裏を舐めるってことですかね。あのいやーいやーだー彼にまたがりクリトリスをペニスに押し付け腰を振る、先端の下側を舐めながら尿道付近を指で刺激、下先で先端を舐めながら手でペニスを上下に合部、フェラチオディ化したら口の中の精液を手に垂らす行った後のペニスをきれいに舐めてあげるフィニッシュあのフィニッシュって書いてある
んですよ。すごいすごいっていう
やつ、ね、イラストの女の人が
、はい、
フィニッシュって言ってますけど、うん、彼の元気がなくなった時の正しい触り方だと、あの氷を口に含んだままペニスを舐めてみるとかありますけど、
ナインハーフですね、
はい、
うん、
あまあつまり勃起しない男をいかに立たせるかってことですね、
うん、
まあ、ペニス全体を手で合部して下で先端を刺激する、高い位置からペニスの先にローションを垂らすって道具使いまくりですね、
うん、
両手の指を組んだままペニスを包み上下に動かすでその勃起したんでしょうね、
はい、
ようやくそのふにゃーんとしてた彼氏のチンコイラストがこれらの工程を繰り返すことによって、
うん、
ようやく上向きにピョコンってなったペニス君がいて、
うんうんうん、
そのペニス君が、うん、ゴーセックスって叫んでますけどっていうイラストが満載の楽しい雑誌、
はい、楽しい雑誌です。
あ、
うん、
これやっぱでも女の人は結構読んでるわけですね。
読んでます。
マジで
女の人にとってもでもちょっと、はい、ないわこれはははっていうギャグ要因ってわけではないの。
いやそれもありますけど、うん、私彼氏できてすぐの頃は、うん、マジで読んでました。
あああ
のちょっとワンツースリーの あのなリズムでなんか目標のように近づくとか、なるほどと思ってました。
ワンツースリーのリズムで目標のように近づくってどういうことですか？
ワンツースリーみたいな感じで、
ちょっとやってみて、
手を
ちょっとやってみて。
いや、ライフオブパイみたい
な。目標と一緒に、
割り切れないですね、割り切れない気持ちが残りますね。
目標と一緒に漂流する。まあ、
深川と信之の漫画みたいになってる。
え、ま
あ、いや、ガイを
思い出した。あ、ガイね。
ガイでも怪獣でもいいです。
ああ、はい、ワン、
あ、四つん這いに今
で、スリーで顔を上げて相手の顔をじっと見るんです。
ああ、単純に四つん這いになって三歩歩くってだけですね。
そうです。
割れるかもしれ
ない。ごめんなさい。
ありますけど。
まあ、多分、キョトーンですよ。それ、やられた方も。
キョトンとしてました。
だって、ね、何がしたいのか分かんないですよね。あれ、ちょっと、どうして腰痛めちゃったって、
こっちとしては。キャラクターともブレてますしね。
あと、ベッドのなんか、こう、この辺に手をかけて、なんかこう、うん、気だるげに立つみたいなのをやりました。
ああ、ちょっと、愛の奴隷みたいな感じの。
ちょっと感覚が分かんなくて、新体操みたいな。
そうね。あまり伸ばしすぎちゃうとね、ちょっと体操っぽくなっちゃいますもんね。
60度っていう感じになっちゃって。
ああ、わかったわかった。あ、だからそういう知識童貞みたいなやついるじゃないですか。
はい。
あ、じゃあ、なんて言うんだっけ、公明童貞、セックス公明だったっけ。
あ、そういう。
なんか言い方ありますよね。童貞のくせに知識だけがあるやつ。
ああ、
うん。なんか言い方ありましたよね。はい、セックス公明。
ああ、あ、公明ってあの、諸葛公明のことですね。
なんかそういうのを揶揄する。
うん。
それ男バージョンですよ。
はいはい、
童貞のくせにそういうことやって、うん、で、うん、しかも、その知識をいざ、大学とか入って、生かしたときに、
うん、
え、何やってんのって、女の人に言われたっていう失敗談は数多くあるじゃないですか。
うん、
まつげで乳首を愛撫するとか。
それ、ホットドッグ。口で吸うのは下策っていう。
だから、ホットドッグプレスとかにそういうのが書いてあって、それを文字通り実践しちゃったら、
はいはい、
まあ、バカ扱いされたっていう失敗談は数多く聞きますよね、
はい、
うん、女性もそういうのはあるんですね。
あるん
っていう、
ありましたね、
うん、ああ、だからミスリーディングがねここにあるんですよ、うん、女性が女性に向けて書いてるんでしょ。
騙されました、
うんうん、だから、ね、僕はよく言ってるんですけど、アナのセックス特集はまず男子中学生が読めと。
そうですね、
メイン読者としてはね、まず男子中学生、女性の幻想に、はいはい、膨らみすぎて、
うん、
ニッチもサッチもいかなくなっているそいつらが読めば、
はい、
幻想が崩れるから。
あ、そうですね、
だって同じことでしょ、その、うん、ホットドッグプレスで女性にこういう風なことしてるっていうバカな男っていうのは、
はい、
割と今まで、まあ、ルフしてたわけですよ、
うん、
だから女性の耳を届くわけですよ、
はい、
例えば伊集院のラジオを聞いてるような女の人だっているわけでしょ。
あ、まあいますね、
うん、そういうタイプの人とか、まあ、もちろんサブカルの中でもあんまりおしゃれじゃないサブカル女子とかにはそういう話題は情報は届くから、それで男性の幻想とかは崩れていくわけですよ。でもいかんせん女性は割と、まあ男の性っていうところもあるんですけど、性愛の対象みたいなので神格化されてる面もあったけど、でもこのまあ情報化社会とか自意識がこうどんどん複雑化していく中で、女性の方もそういう中二病男子みたいな、セックス孔明みたいな女子版もいるっていう意味での幻想は崩れる、
うんう
ん、あ、一緒なんだって、
うん、
ああ同じ人間なんだって、
竿を攻めるのは下策、玉を攻めるべしみたいな。
ワンツースリーで、
そうですね。
っていうフラットな立場に立てますよね。
そうですね、今情報化社会だから本当セックス孔明になってる女性は多いと思いますね、
うんうん、だしもっと言えばセックス孔明に女性もなってるんだっていうのを男性の側も知れるっていう意味でもありますよね。
いや、情報化社会が人を救いますね。
まあ、救ってるのかよりややこしくしてるのかはちょっと複雑な問題だとは思うんですけど。
あのなんか38人もなって、あのこれ見たるじゃないですか、
はい、
今チラッと見るじゃないですか、ちょっとね引いてます。
あのセックス特集ね、しかもさ、うん、ほら俺たちがさ去年こじはるが表紙の時のセックス特集朗読しましたけど、全くこれ構成一緒なのね。
これ作るの楽だと思います
よ。だってもう、エディトリアルデザインも、ページ構成とかも、うん、その流れとかも全部一緒なんですよ。それに、その年々で、ちょっと当てはめてるだけですよね。別の内容
を。これはセックス特集ではなく、最新は女の色気特集なんですけど、
はいはい、
同じことを断密に言わせるので、見開きを埋めてるんですよ。
同じことっていうのは。
大体毎年って、男の人は1番にふっくらおっぱい、2番目になんかこう、唇でとか、
はいはい、
バカじゃないみたいなの、
うん。
そういうことを、毎年同じことをその年の流行りの人に言わせることに成り立たせてる特集ですよ、
うん、だやってることは同じで、ただジャケットを変えてるっていうだけの話
です。人が違うだけです。作るの楽だと思います。
おいおい、なんだよ。
大変だったら本当マガジンハウスの人に申し訳ないんですけれどすいません。
もう原田さんはこれから出版業界で生きていかなきゃいけないのに、
ごめんなさい、
はい、僕に言われされただけですよね。
はい、
僕はいいんです。
いや、いいんです。
僕はいいんです。僕は出版業界なんか全然もうつまはじき者なんで、
私はもう全然出版業界
未来ある原田さん
こびていきたいので、うん、マガジンハウスの方はぜひお願いします。
これは吉田に言わされましたって。
吉田さんに言わす、いやでもまあお願いします。よく読んでいます。
まあ一応毎年
よくは読んでます
よね。毎年買ってるわけだから、ね、
本当に今積んでますもんね、
う
ん、
読者として言う権利はありますよね、はい、それはね、うん、
ちょっとまあ、お願いしますよ。
うん。あとね、俺がちょっと気になったのが、毛髪ってあるじゃないですか。
はいはい。
愛想さんと菅津さんが、
はい、
多分あんまり好きじゃない人がやってる写真集。
いやいや、まあでも、あれが受けるっていうのはすごいわかるし、すごいアイデアだと思いますよ、本当に。
チンカメみたいな感じですよね。
まあ、どういうやつかっていうと、
チンカメまんまと買ってるから、
うん、日常にいる女の人が、
うん、
まあ、ショップの売り子さんとか、カフェの店員さんとか、うん、あとは普通に OL さんの仕事してる時、うんうん、まあ、普通に服着てますよね、もちろん。
はいはい、
だけど、それがビリビリビリビリって、なんかこう、
はい、
4分の1ぐらい破かれたような感じになって、下着が見えてるみたいな、ね、うん、その部分だけ。
うん、
っていう、まあ、妄想的なものを具現化したやつですよ ね、
そうですね。でも下着見ただけで満足かよっていうのは思うところはすごい激しくあるんですけど、
うん、それの、
うん、
男バージョンっていうのをアンアンでやってるんですよね。
こっちであるんですか。
わ、はい、かります、男バージョンと。
いやでもなんか男がね、わかんないですけど、腹筋とか胸筋とかね、見事に割れてると思うんですよ、
うん、
ね、
あ、ありました、ありました。
うーん、これ毛髪男子っていう、
これ何やってんだ、これサボってんでしょこれ。
あの、違う違う違う、格安かなんかで酒屋さんでしょ、
うん、
まあ酒屋さんっていうか酒屋への卸でしょ、
はい、
をビール瓶をビールケース持ちながら、
はい、
あの、はい、積んでる男の人です。まあ大会系的な感じですね。
そうですね、武将髭とかもちょっとありつつの、う
ん、の、まあシャツを着流してるんですけども、
はい、
その上の部分がビリビリビリって破かれて、
ええ、
胸筋とか背筋とかが見えてます
ね。そうですね。胸筋、腹筋、もう見事にも割れてる。で、背筋が見えてるんですけど、背筋って、
うん、
これ、酔っかかってるだけですよね、これ。
まあ、ビールケースを積んだやつの上にね。
うん、まあ、まあ、確かに、そのモデルの方は見事な、ちょっとね、もうちょっと鍛えたらね、鬼の顔になりますよ、背中が。
で、次のページは寿司屋さん。
はい。
これはちょっとよくわかんない
ですね。これわかんないですよね。
うん。
あ、でもこれちゃんとほら、その仕事やってる人にやらせるわけですね。
う
ん、
すごい。
あの、小池慎太郎さんっていうのは、神楽坂で小池酒店をやってるから、まあ普段こういう作業をやってるわけですよ。ビールケースを積んだり。
うん。
その、合体話ですね。
あ、それはやっぱり女子にとっては。
やっぱり素人男性の方がありがたくはないですか？
ああ。
素人ものってこと？
まあ男にとっては素人女性の本当にカフェの店員さんとかがブラジャー見せてくれたらそれは燃えるよねっていう話ですよね。
そうですね。
うん、で次は寿司屋さんなんですよね。清川哲さんが老舗旅館の鳥息子で、まあ料亭、寿司屋さんじゃないですね。料亭的な、まあそこごめんなさい。老舗旅館だから料亭的なスペースがあるんでしょうね。
はい。
でそのカウンター越しにお客さんに給仕しているのが、その割烹着がビリビリビリって破かれて、
うん、
まあ裸が見えてますね、肌が。へえ。 いや、これはちょっと BL っぽいですよ。
あの、
普通に、男同士で、これは役者さんですね、二人とも、
うん。
が、あ、そっか、多分小劇場の、なんか、俳優とかなんですかね。
うん、
下北かどっかで飲んでるんでしょうね。
うん、
居酒屋で。で、二人で、なんか、和気あいあいと飲んでる中の、一人が、左半分、一人が右半分、ビリビリビリって破かれて、うん、あの、もうこれ結構破かれて、トランクスとかボクサーパンツまで見えてますね。う
ん、割と、だから、その、男同士、対面で飲んでるんですけど、うん、気だるい感じなのに、
うん、
体は異常に引き締まってますね、これね。
そうですね。う
ん、いいことを言いました。
あ、そうなの？
あ、気だるい感じなのに、
うん、
体はいいっていうのはいいんですか？
割と、ね、飲んで、テローンって、かわしてるのに、
そうですね、
体は、
ドエロですわ。
ですわ。
ドエロですわ、これは。
なんで、エセ関西弁が突然。
違う、私は本当は関西出身なんです。
ああ。
南大阪です。
あ、マジですか、はい、あ、じゃあもう、ドエロなものを見ると関西弁になるって、うん、あの、ろくでなしブルースの前田大尊みたいな感じになっちゃって、本当に。
ドエロですわ。
感情のスイッチが入った時は。全然わかんないわかんない。でも、ほら、女子、あ、男にとって女性が、
うん、
気だるそうな顔してるけど、体がバッキバキって別にエロくないじゃん。
でも
気だるそうっていうか、なん、うん、でもこれあれじゃないですか。なんか普通にその辺でケーキとか食べて話し合ってる女性たちがこうビリビリっとなってたら、
二人で笑顔で対面で話してて、こう破れてるじゃん。
はい、
ちょっとやっぱそこら辺も BL っぽかったりするんじゃない、ね、あの、なんていうの、
こう破れて
る。対角線というか、はいはい、なんて言えばいいの。
端と端、右端と左端ですね。
うん。
はい、
うん、左半身右半身が破れてる
ってことは、女の人もこうやって、うん、まあ、例えば僕と今仁さんが2人で飲む時もあるわけですよ、
はい、
まあ、あんだけ仲悪いですけど、
うん、
たまにね、本当にそういうのを傍から見られて、
うん、
あ、この2人ラジオではケンケン言ってるけど、たまに2人で飲んでちょっと裸にしてみたいわんって俺は思われてるってことなんですかね。歌舞伎町の居酒屋とか
じゃないですか。
あ、
どっちみたいですか。
いや別にビールだからどっちもセットなんじゃないですか。
どっちもね、
うん、しかもあざといところが、
うん、
その居酒屋を出た後この二人はあやい傘で帰ってますよ。あざとい、
それがね、あざといってね、ほんとね、あの、大人の世界で入ってくるんですね、うん、あざといんですよ。なんかこういうの好きでしょって、好きじゃねえよ
とか、ね、あやいがさ、ちょっとやりすぎですね。
いや、これちょっとやられたわ
っていうの。いや、これ多分、
うん、
両方アンアンの人が BL っぽいのやればいいんでしょってやった感ありますよね。
そうですね、
まだちょっと淡いを分かってないですよね、
BL の。マガジンハウスの人が一生懸命考えた BL、
不女子でもないくせに、
よく分かんないけど、あやいがさとか好きなんじゃないかなみたいな、企画会議とか、やばい、それ超萌えだよ、超萌えだよ。
片方が
イントネーションはちょっと変っていう、
あのビニール傘開かない開かないってやってて、何入っていけばいいじゃんって言って差し掛けてる感じだと違うの。
あ、やっぱり社長は違いますね。
どういうこと。なんだよ。
だからそういうのだったらいいってことでしょ。
あ、
でもそういう描写はないから、そ
うい
う描写はないから、
うん、
やっぱりその考えた、頭で考えた、好きでもないくせにマガジンハウスの、うん、まあ言ってみればおしゃれ野郎どもですよね、うん、あのどうせ今年入社なんでしょ。あ、僕は、
まあ、
僕は全部。
すいません。マガジンハウスの人、お願いします。
原田さんはそんなこと言ってません。
お願いします。
僕はもうどうでもいいです。
私はちょっとパンケーキとかサラダとかも好きなので、ぜひお願いします。
パンケーキとサラダはね、みんな好きだよ。
嘘です。僕も仕事ください。
お願いします。
お願いします。
おしゃれな靴とかも履きます。
でも、
うわ、見にくい。
ただ、ラジオでは悪口は多分、今後も言うと思います。
聞いてますかね、マガジンハウスの人。
聞いてないよ。
バカ野郎。
本当はそう思ってたんだ。え、でもアンアン買ってるじゃないですか、そんなこと言いつつ。
そうですね、ポパイとかもたまに読みます。
なんでポパイも、それは男の気持ち分かるために。
いや、おしゃれな本棚とか見ようとか
思っちゃって。あ、よくほら、男が女の人の気持ち分かるために女性誌買うとかあるけど、それの女バージョンってあるんですかね。
あるんじゃないですか。私はメンズノンノとかたまに読んじゃいます
よ。おお、それで男の気持ちを分かるために。
いや、でもなんか恋愛ページはやっぱ飛ばしちゃいますね、やっぱり。
え、でもそれダメじゃん、逆に言うと。
そうですね、
それこそ知らなきゃいけない情報なんじゃないですか。
なんかたまに読みますけど、なんか読んでて女の子はこうされて嬉しいよみたいなのが、うん、 結構的外れだったりすると、あ、私もあんまり信じちゃいけないんだなという気持ちにはなります。
イエスイエスイエス、はい、だからそれが俺たちがアンアンのセックス特集を見て感じる気持ちと全く一緒です よ。 ですね、
メディアは嘘ばかりですね。
うん、まあだから本当に男の人が望むことを書いてるわけでもなく、アンアンは、
でね、
でメンズノンノも本当に女の人が望んでることを書いてるわけでもなく、だって本当に男の人が望んでることって女の人は知りたくない情報だし、本当に女の人が望んでる情報って男の人は知りたくない情報だから、
そうです、ね、
でもメンズノンノは男の人の知りたい情報を出さなきゃいけないし、アンアンは女の人の知りたい情報を出さなきゃいけないから、そうしないと部数が伸びないから、
男の知りたい女の子の情報をみたいな感じになるんです
ね。そうそう、だし女の知りたい男の情報で、それはしばしば乖離してるどころか、てめえふざけんなよって
相反してたりします
ね、うん、いう時もあるという。だ本当に男と女の間には深くて暗い川があるんですよ、流れてますね、だし一緒な部分もあるってことですよね、
うんうん、メディアがそこをあれですね、加速させている部分もありますよ。
あ、じゃあでもね、そうなんですよ、だってその一緒な部分っていうのは割と知りたくない情報だから。
そうです、
ね、男の人にとっても、あ、女の人って俺たちと一緒なんだっていうの、まあ、女の人にとっては男の人も私たちと一緒なんだっていう情報って知りたくない情報ですからね、お互いにとって。なんでかっていうと幻想は崩れちゃうから。
そうです、
ね、気持ちよくないから。
じゃあこのラジオは結構革新的というか、
目を覚ませって、
目を覚め、目覚めよ、
そうゼーリブみたいなやつですよあのお前たちは洗脳されているって、オベー、オベ
ー、目覚めよ
って書かれてる雑誌を読んでるんだよってだから本当に地球の片隅でお前たちは騙されてるんだっていう、ゲリララジオをやってるっていう、まさに SF 的な展開ですよ。
皆さん目を覚ましてください。皆さんは騙されています
あ、もうなんとか俺愛想さんと原田さんの自意識を1ミリでも救えればいいと思ったけど、ちょっと補強することにしかならなかったですね。
ああ、いやいや全然、なんかね、原田さんって、うん、でもなんかねちょっとね謎だったんですけどね、
はい、
ちょっと分かったとは言わないわ、分かったとか言われるとムカつくでしょ
いやでもそんなことは、まあでもなんかあのあれですね、理解はできたかと言われたらわからないけど、存在は互いに認め合ったみたいな感じです、ね、
あの痛み分け、痛み分け、
あの部族の宗教は理解できないけれども、そういう部族がいることは知ったみたいな。
だからそれこそ深くて暗い川の両岸に立って双眼鏡で見て、ああいう人たちがいるってこっちの対岸からも観察して、あっちの対岸からも ああいう人たちがいるってこっちが見られてるみたいな。
そうですね、川は依然としてありますが、互いに手は触れ合った状態になりましたね、
手は触れ合えてませんね、
まだ
大きなナイル川のような大きな川の挟んで、
うん、あっちに誰かいるなっていう
私は結構愛想さんに向かって手を振った気持ちだったんですけど、
あ、本当すか、
ここにいますよ、
ね、あのだからね、今回のラジオは、まあ、結局収集はつかず、まあ、こういう人たちがいるんだな的なところで、ね、リスナーの人にとっても
そうです、ね、
終わってしまったので、まあ、次回以降もしあるとしたら、やっぱりちょっとワンテーマ、もうちょっと狭い掘り下げたテーマの中で各論を戦わせていくことをしたいなと。
あ、
ちょっと、ね、やっぱり、まあ、最初に言った通り珍獣の見せ物ショーになってしまいましたね。
そうです。
あの、何かこう建設的な議論とかは特になく。
でもこれを聞いて救われた人もいるんじゃないですか。
だからこういう人たちがいるっていうことをまず理解しないと、その次の格論に進めないですから。
そうですよね。大事な一歩です。
はい。まずそれですね。あの、まあ、いつもそうですよ。アメコミにしろ、BL にしろ。
はい。
まずこういう
まあ、啓蒙していかないと。
まずあるんだよっていう概論を収集つかずに話すっていうので。熊、うんうん、にしろね。まあ何でもそうですよ、
うん、
まあ、次からもうちょっと格論でやりたいですねまあ今井さんを呼びますか、
ね、
あいつで今井さん呼んでももうまとまりつかないんだ、どうせまとめる能力なんかないから。
知らないよそれ、それはあなた方の問題じゃん
っていうことはどうなんですか、女子的にはこういうのキュッとこないですか。
まあ BL ラジオがあるなら、
あのこうやって僕は今井さんをディスったりするのって、
はい、あ、私今西さんのことは全然 まあ今もなんか3回やったぐらいです
けど、あそういうことじゃなくて僕が今井さんをディスるっていうのは BL 的な気分ってくる
っていう、ええ、ラジオを聞いてたらこの人たちやたら仲いいなとは思っておりましたよ、
うん、すみません僕もビジネス BL なんで、
あそうなんですか、ええ、
でも原田さんは今井さん、
まあまあまあ、
ちょっとあダメなの、それ言っちゃダメなの、
いや、いいけど、そういう話長くなりそうだから。
あ、わかる。
まとめようとしたんです。じゃあ、
そう、
じゃあ、
いいですよ。じゃあ、原田さんで、今井さん、ちょっと気に入ってるでしょ。
まあ、いい人ですよね。
いい人ってどういうこと、どういうこと、ちょっとそこら辺解体してくれる、
これはラジオに録音されているんですよ。
大丈夫。誰も聞いてないから。
さっき、なんか。
誰も聞いてないよ。聞いてない、
聞いてない。聞かれている素人のラジオだ。
え、うんうん、もう、世間話として言って。
じゃあ、アイス。まあやめましょう、あいつの話はやめましょう、
あいつ今井さんね、
あそうですね、
うん、ほらね、わかるでしょ俺が、まあ、せっかくまとまりがついてきたのにまとまりがつかなくなるからやめてって言ったことはね、
わかりました、
あいつさん、うん、もうちょっとラジオのスキルを磨いてくださいよ、
あすいません、
こういうのどうなんですか、こういうのはキュンとこないですか、
ああいいと思いますよ、
あでも愛想さんは
どうでもいいと思いますよ、
愛想さんは今井さんほど興味がないから僕がいじめてもあんまりキュンとこない、
なんかその辺前誰かと話しましたけど、アイスさんは小出さんとくっつけたいね派が多いんじゃないですか、
ね、
あ
なるほどね、だからまあBL、 BL と恋愛と自意識問題ドッキングして語るのもありですね、
はい、
次回は
いや
どんな収集が
つかなくなるんですよ、でも、はい、ね、うん、本当にね、
うん、
うんうん、あの小出さんはあの僕が恋をすればやきもちを焼くしね、
うん、それリスナーの人は聞きたい情報なんですか、
いやわかんないけど、
う
ん、
じゃあもうそろそろ終わりにしませんか、
あわかる、はい、ちょっとね告知だけ
いいですか、あ、はいはいはい、どうぞ、はい、
すいません最後まで聞いていただいた人がねどれだけいるか知らないんですけど、
はい、
はい、2月10日リンクファクトリーであのワンダーフェスティバルという幕張メッセでやるイベントで未確認生物くじをやります、なんか言ってくださいよ、
それはどんなものなのですか、
すげえ興味ある、何それ
なんで下向きながら言うんだよ
私は結構興味がありますよ、
はい、あのまあいろいろその未確認生物にまつわるグッズがあの当たるくじで、
うん、
あの本当なんだあのヨーロッパ先輩、この番組でおなじみの、
はい、
ヨーロッパ先輩とかにもご協力いただいて、
え、なんで俺聞いてないその話、
ん
俺その話聞いてない、
あ、まあいいかなと思って、
なんでえ、あ、ごめんごめん勘違いした、
はい、
アイスさんとヨーロッパ先輩ってそんなすげえ昔からの友達だったんだごめんごめん、
いやいや、なんか違う違う違う、すいません、ツイッター上で繋がってるから、まま、ね、DM 送って割と、いや、あの、ね、本当にヨーロッパ先輩、
俺抜きでってことで、
本当ね、
人形それ中抜きって言うんですよね
中抜きって言うんですか、
まあいいですね、
で、はい、いやそれは聞いたことあります、はい、業界用語で、うん、でまああのヨーロッパ先輩が、
うん、
あの福岡でブイブイ言わせるデザイナーですよね、
ちょっとあのあと10秒でまとめてもらえますか、
あ、わかりました、ええええ、
はい、
あのあのその景品いろいろトウモロコシの会関連を、
はい、おしまいです、
はい、人脈をフルに使って、は
い、次の告知言ってください、
はいはい、あ、はい、2月2日
はい、
はい、白石浩二監督、
うん、
あのトウモロコシの会ともゆかりの深い、
はい、
怖すぎという DVD が、本日リリースされましたと、
はい、
はい、で、あのカッパ、あの怖すぎボリューム3がカッパ、
はい、
で、
はい、
ボリューム4が、トイレの花子さんと、
はい、
トイレの花子さんは来月なんですけど、
はい、
カッパの方はあの本日リリースであのちょっといろいろしてる、あ、いろいろしてるって
違う、もうあんた告知下手くそだね本当に、まあ分かりました。出ます。はい、怖すぎは、
本当に。
怖すぎはほんね、面白い DVD なんで、ぜひ、しかもボリューム3、ボリューム4と行くごとに、話がまた、えらい方向に入ってくらしいんで、僕はまだボリューム3以降見てないんですけども、ぜひ、あの、見たいと思いますよ。
いや、本当面白いですよ。
はい。
いや、僕の告知は、さておいて、
はいはい、
本当にあのエクストリームな、
はい、はい、ということで、ワンフェスが何月何日？
2月10日です。
2月10日で、
はい、
2月2日今日を怖すぎ、
はい、怖すぎの
がリリースされて、
カパオ計画、
はい、でその次のボリューム4の口先女再
び、いやジェームズ、
トイレの花子
さん、トイレの花子さんです。
トイレの花子さんが来月出ると、
う
ん、
はい、
はい、
楽しみですね。
いやいや本当に特殊造形絡んでない方が、
はい、
あのすごい、
あのなんで愛さんを告知してるかというと特殊造形で手伝ってるから
です、ね、あそうです、特殊メイク特殊造形なんですけ ど、はい、あのカッパももちろん面白いんですけど、あのより深く特殊造形のない方が、あの
まあまあまあそういうことはあんまり言わない方が、
言わない方がいい、
お互いのためにどちらにとっても
あそうですね、
はい、はい、はい、
白石監督は素敵な監督ですので、
はい、これからね一緒に飲みに行くんだよね。
そうなんです
よ、白石監督、
白石監督とね、
いい、
うん、
ザマミロ
ちょっともう終わりますよ
本当にそうなの、
はい、
ありがとうございます、
は
い、
お送りしましたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
あ原田でございます、
はい、愛想と申します、
はい、まあ、次回あるかわからないですけど、次回はもうちょっとちゃんとやりたいです
すいません、
はい。